では、歴代史の第29章の3節を開いてください。歴代史第2の29章の3節を開いてください。私たちは歴代史第2の中でソロモンの神殿建設に続く最も大きな出来事を今日は学びます。読んでいきます、ね、午後に29章から32章までを読みます。いつもよりちょっと説教が長くなるかもしれません。で、今朝は29章の3節を注目し、そして29章に書いてあることを見ていきたいと思います。彼はその治世の第1年の第1の月に主の宮の塔を開き、これらを修理した。前回ヒゼキヤの父アハズの治世を読みました。アハズは北イスラエルの王たちが行っていたバール信仰を取り入れ、そして以前カナンからかつてからいるカナン人の異教の習わしを行っていきました。それだけではなく、シリアあるいはアラムにあるダマスコですね、首都ダマスコにある神々を都の中に持ち込んで、そして祭壇を築きました。で、なんと神殿の塔を閉じてしまいました。28章の24節にこう書いてあります。ついでアハズは神の宮の器具を集めた。彼は神の宮の器具を断ち切ってから主の宮の塔を閉じ、エルサレムの町角の至るところに祭壇を作った。この祭壇というのはその異教の祭壇ですね。イスラエルの神主に対する礼拝の塔を閉じてしまったわけなんです。で、ヒゼキヤが王となりました。若干25歳という若さだったんです。で、彼が王となった第1年目の第1月に行ったのが塔を開いたことです。そしてこの4章の中で、なんとソロモンがかつて神殿を建てた時、神殿を捧げた時と同じ勢いを持って神への礼拝を見事に復興させました。復活させました。ヒゼキヤが王の時に、午後に学びますが、32章、アッシリアから救い出されたということ、強大な国から救われたということも偉業でありますけれども、歴代史の著者はいかにヒゼキヤが神殿礼拝をどん底からもう一番下のところから一番上の状態、最善の状態に回復させたかを細かく詳細に描いています。で、ヒゼキヤが行った神殿の塔を開く行為は私たちにとって何を意味するか、簡単です。神の身元に近づく、神のところに行くということです。神に心を閉ざしていたのを開いて神のところに行くということです。新約の時代は宮というのはエルサレムにある建物ではなく、 聖霊を宿すキリスト者自身であって、キリスト者が集まるところにこの神殿があるということを教えています。アハズが他の神々を求めて、そしてイスラエルの神の宮の塔を閉ざしたということは、新約の時代においては私たちが神とキリストから心が離れてって自分のしたいことをしていく生活そのものを表しているわけなんです。何らかの形で、例えば試練にあった、あるいは問題は何もなくても単に世の楽しみがあって、その思い煩いで心が神とキリストから離れている、神に対して冷たくなっているというのが、アハズが神殿の塔を閉じた理由と同じであります。でこの説教の準備をしているときに、日本のクリスチャンの信仰の平均寿命について調べました。実際は出てきませんでした。しばしば言われるのが 2.8 年。信仰の平均寿命っておかしいなって、まずその文字自体が、言葉自体がおかしいなって思われた方は健全な信仰を持っていますね。死ぬまででしょ、あるいはイエス様が生きている時に戻ってくられるまででしょ。というか、信仰と希望と愛は永遠に続くて廃れることないから永遠でしょ。だから 2.8 年というのはおかしな話なんです。でもよく言われるのが、3年も経たないで教会から出ていく、洗礼を受けても3年弱で教会を出ていくというふうに言われています。で実はですね、でその元手になる情報源よく見ると、一つの明治時代からある伝統的な教会での統計だそうです。ですから全国の教会に問い合わせてそれで集めた情報では全然ないので、2.8 年というのは全然分かりません。でも一面の真理を、もちろん一つの教会ですから、日本の教会ですから、表していると思います。信仰を持った、バプテスマを受けたという人が教会生活が維持できないという確率は高いのではないかと思います。よく言われるのが、キリスト教に興味を持っている、キリスト、もし宗教を持つならばキリスト教だという人は数パーセントいるんですね。忘れました、5% か 6% か分かりませんけれども、実際に礼拝に通っているのはもう 1% 以下なんですね。でこの開きの中に、先ほどのその戸を開いていない、あるいは来たけれどももう戸を閉ざしてしまったという一面を表していると思います。でロゴスミニストリーのウェブサイトを通して、本当に今の統計とは逆のフィードバックっていうか報告を受けて、神様を褒めたたいています。例えば今まで教会に対して苦みを持っていた、でずっと離れていたけれども、その聖書の学びを通してまた教会に行くようになりましたというメールもいただいたことがあるし、また今まで教会に行ったことがなかった、近くの教会を探していただけませんかといって、私がインターネットで探したところに今行ってそこでバプテスマを受けましたと言っている報告も受けています。で皆さんが信仰生活を喜んで教会の礼拝が楽しい、喜んでいるというのであれば、それがヒゼキヤが行った宗教改革そのものであります。戸を閉じていたところから戸を開いたという、その戦いの狭間の中に私たちは生きているわけなんです。で神のところに来るということ、なんか簡単じゃないですか。 神のところに行く、これだけですよね。すごく単純な一歩なんですけれども、イエス様によるととてつもなく難しい、いや不可能、私たちにのありのままの姿だったら不可能であることを教えているんです。自分のところになかなか来ないユダヤ人のことを、ユダヤ人を目の前にしてイエス様がこう言われました。父が私にお与えになるものは私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。父なる神がお与えにならない限りイエス様のところに行くことはできないというほど、生まれたままの姿で神に近づくことできないんですね。神の特別な働きかけがあって初めて私たちは神に近づくことができます。エペソの手紙でもその神様の豊かな祝福が恵みをもって与えられているということを1章から3章までに書いているんですけれども、パウロは結論としてそれによって私たちは大胆に神に近づくことができるのですと3章の12節のところに書いてあります。そしてヘブル人への手紙ではキリストが流された血潮があるから初めて神に近づくことができると書いています。10章の22節にそのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか、なんですね。このような神の働きかけがある反面、神から離れてしまう自分がいます。そしてラオデキアにある教会は教会にいながらにしてイエス様から離れるという状態を表しています。生ぬるくなっていたのでイエス様は生ぬるいので口から吐き出すと言われましたけれども、こう言われたんです。続けて、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。考えてみてください。私たち今礼拝を守っています。イエス様が真ん中におられるのではなくて、イエス様の方が向こうの戸でトントントンと戸を叩いている状態です。つまり教会にいながらにしてイエス様がイエス様から離れているという状態はあり得るということであります。アハズもエルサレムの王宮に住んでいました。神殿は目の前にあります。でもその塔を閉ざして何ら関わりを持たないということが可能なんです。でラオデキアの方に戻ると、自分が富んでいる豊かになった乏しいものは何もないと彼らは言っている状態そのものが、教会にいながらにしてイエス様から離れている状態なんだって話してるんです。これ逆説的ですよね。自分が本当にダメなんだ、欠けていると言っている人のところにはイエス様は共におられるんです。一緒に食事ができるんです。罪の問題に苦しんでいる、または身体に病があって本当にイエス様に癒していただきたいように祈っている、この人との関係でうまくいっていない、どうすればいいんだと自分自身に対してその絶望している、自分自身がもうできない、イエス様って言っているところには イエス様は共におられるんです。暑いか冷たいかなんですよ。でも、いや、そんなに私は問題を持っていません、満足しています、これがイエス様から、イエス様を自分の、なんだ、イエス様を自分の心のとこ、家からですね、締め出している心の状態であるわけなんです。で、ヒゼキヤの話に戻します。ヒゼキヤは、まずその第1年の第1月の月に、祭司とレビ人を集めてきました。東の広場に集めてきて、そしてこのように命令したんです。5節を見てください。29章の5節です。レビ人たち、聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。今、神殿の敷地にはアハズが置いた異教の祭壇とか忌まわしい偶像が据えられていたんですよ。それを取り除きなさいとヒゼキヤは言ったんですが、その前にあなた方は自分自身を性別しなさいって言われたんです。だから他の異教、この神殿の中を性別する、清くする前に自分自身を清くしなさい、性別しなさいと言っています。で、この具体的にはレビ人、祭司たちが性別をするというのは、まあ、着物を水で洗ったりですね、体も水で洗うとか、儀式的に自分を清めるということなんですが、あくまでもそれは儀式であって、もともとの意味はこの世のものから分かたれて、こう分かたれて神だけのものになるという意味です。大勢の人がいるんですよ。自分はその大勢の中の一人ではなく、大勢の中から分かたれて神の所有の民となる、神のものになる、神の用に預かるもの、神の御用に預かるものとなっていく、これが性別です。で、これがあるからこそ初めて、いいですか、神様に近づくことができます。神様に仕えることができます。これがなかったら絶対できないです。神様に近づくにはこの性別なんですけれども、水洗いをしても私たちを清くすることはできないですね。で、バプテスマ、水のバプテスマでさえも私たちをきれいにすることはできません。第1ペテロの3章の21節に、バプテスマは肉体の穢れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。あと1ヶ月したら正月ですけれども、皆さんどれだけ、行事っていうか、宗教行事は除いてね、守っているかですよね。私は小さい時は、大晦日にお風呂2回入りました。なんかやっぱりきれいになりたいんですよね。あともちろん掃除もしますよね、年末の。で、神道の行事では、ね、寒い冬に冷水の中に入って 身を清める儀式がありますけれども、だんだん高校生になって私は全然清くなってないなっていうのが分かってきてですね、虚しさを感じ始めて、それでクリスチャンになったんですけれども、良心を清める力は一切持ってないんですね。で、この良心が清くないと神に近づくことはできないんですよ。で、どうやったら良心を清くするのか、これが性別できるのかというと、神の霊によって性別できます。いいですか、一つは。そしてキリストの血によって性別できます。ペテロの第一の一章の二節、父なる神の予知に従い、 御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちが自分で清めることはできません。御霊が清めてくださいます。そしてイエス様が流された血を自分自身に当てはめることによって、その注ぎかけを信仰によって受けることができるわけなんです。ヘブルの9章の22節に、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。人の良心が血によって初めて清められます。で、罪も汚れもないキリストが流された血だからこそ私たちの良心が清められます。ヘブルの9章の13節と14節、もしヤギとお牛の血、また雌牛の胚を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。わかりましたか？イエス様が流された血が私たちの良心を清めます。ここですね、性別する。死んだ行いからだから離れることができます。そして生ける神に仕えることができるわけなんです。ですから今皆さんの霊的な状態、心の状態を見て、アハズのような神殿閉鎖状態にあるかもしれないと自分が感じていたら、まずしなければいけないことは、キリストの血が自分のために注がれているんだということなんですね。ことごとく自分のその自分の汚れに対して、良心の汚れに対してキリストの血があてがわれているというか、本当に注がれて清められているんだということを受け入れていく、積極的に受け入れていくということが必要になるわけです。信仰でさえマンネリ化する危険があります。同じことをやっていますから、表面的にはマンネリ化する危険があります。誠にキリストの神のところに行くためには、神に仕えるためには、この性別が必要です。そしてこの自分自身の性別が終わって、そしてさっきの偶像をですね、取り払ったのが、これで全部が終わったのが16日間かかったんですけれども、この後でエルサレムにいる責任者たち、司たちを集めました。で、その時に今度は生贄を祭司たちが彼らのために捧げていきました。3つの生贄があります。1つが罪のための生贄、次に全焼の生贄、それから感謝の生贄を捧げています。まず罪のための生贄を見てみますか。29章の21節ですね。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として、7頭のお牛、7頭のお羊、7頭の子牛、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて、主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。まず罪のための生贄を捧げさせる。主の宮で、主の、そうですね、塔を開いて主の宮のところに行くときに、罪の生贄です。 私たちがイエス様との交わりを楽しむことができなくさせている。アハズのように心をイエス様から遠ざけてしまう。それは罪を認めていないというところから来ます。罪はもちろん行っちゃいけないんですけども、行っていることを、行ってしまったことを認める、告白するということが大事なんです。第一ヨハネの一章、まあ、よかったら開いてください。有名な言葉は9節ですけれども、7節から10節まで文脈が分かるようにですね、お読みしたいと思います。第一ヨハネの一章の7節から10節です。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますですね。光の中にいると交わりを保てるよと。で、次に、罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。しかし私たちが自分の罪を言い表すなら、ここですね、言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは自分を神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。この罪はないという言葉と罪は犯していないという言葉にサンドイッチのように挟まれて、自分の罪を言い表すならって言っています。3つのことを言ってますよね。だからまずは罪はないと言ってしまっている。で、次に罪を言い表していると言っている。そして3つ目に罪を犯していないと言っているわけですね。この3つがあるわけです。で、罪を否定しているのがこの2つ、1番目と3番目なんですけれども、罪はないというのは罪の性質がないということです。私は罪人ではないですよと。そしたら自分を欺いているんですね。自分が本質的に、自分は存在が罪人なんだということが分かっ、それは自分を欺いていると。真理、嘘ついてるよと。自分に対して嘘ついてるよと。で、3番目の罪を犯していないというのは、具体的な罪の行為であります。いや、私はやっていないよと。私は正しいことをしてるんだよと。一番怖いのは正しいって言い張っちゃってる時ですよね。で、これが一番イエス様が正しいと言ってるから、あなたは何だっけかな、裁かれてるんだって話をイエス様、生まれつきの盲人の、話の一番最後でパリサイ人に話していますけれども、神を偽り者とすると言ってるんですね。だから自分自身を欺いてるだけじゃなくて、今度は罪を犯してないって言ったら神が嘘つきだっていうふうに言っているんだと言ってるわけです。どうしても自分は自分をきれいに見せたいというメンツがあります。プライドがあります。先週は続いているニュースですけれども、東京都知事がですね、借用金のことでその説明がしっくりこないという報道が毎日のようにありますけれども、もう私はそのニュースを見ていたときに、よくわかるって感じました。自分自身に当てはめたんですね。で、あれだけ東電などお金の使い道について厳しく追及する目を持っている人が、自分のことになるとしどろもどろになってしまう。で、自分もそうだなと。で、アメリカにある教会で、確か高砂さんの教会ですけれども、こう賛美をしているというか、なんか自分のこう思っている感じていることをですね、歌にして、でそれで夫婦の会話の中で絶対になかなか言えない 3つの言葉がありますって言ってですね、そうやって歌ってるんですよ。そして I was wrong, I was wrong って言ってですね、こうやって歌って、私が間違っている、俺が悪かった、これが言えないという耳の痛い歌だったんですね。でクリスチャンになると、クリスチャン式のプライドってあるんです。実際の姿よりもクリスチャンらしく見せないといけないということが、なんか神様から言われているかのように話していく。実はこれはプライド、霊的傲慢、まさにパリサイ人がそうでした。あたかも罪を犯していないかのように振る舞っていく。でこれが先ほどの使徒ヨハネの言葉のように、自分を欺いているか、自分が罪があるとする、その神様を嘘つきだと言っているのと等しいわけですね。罪を認めるんですよ。で認めるってね、世の中で来る反応とは違うんですね。認めると世の中は、なんだお前こんなことやってたのかと言って、責任追及が始まるわけです。そして許しがない世界の中に入っていくわけです。認めると、だから謝らないように私たちはいつも身構えていくんです。これが世なんです。しかし福音は逆です。認めるとその場で罪が許されるんです。憐れみを受けるんです。回復が始まるんです。これが恵みと、そして立法主義って言ってもいいですね、よって言ってもいいですけども、立法主義との違いなんですよね。認めたら責められる、これが世です。認めたら許される、これが福音です。教会の中にも福音が満ちるように願います。そして神への礼拝、神に近づくときに罪を言い表す生贄があったわけですけども、今度は言い表すだけでは不十分なんですね。27節を見てください。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるよう命じた。全焼の生贄を捧げ始めたときに主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器とともに鳴り始めた。罪の生贄の次に今度は全焼の生贄を捧げました。罪を言い表せばいいんでしょうという、今度ね、罪を言い表すって話をするとね、告白するって話をすると、神様今日はこれしました、ごめんなさい、オッケー、清められた、妻と全く同じ罪をずっと犯して、そして神様ごめんなさい、おお、綺麗になった。これね、罪の告白ではないです。罪の告白というのは同意するという意味で、告白にはもともと同意の意味があるんですね。神が罪だということを同意するということです。これが罪なんだということに同意していることなんです。だから言った、発言した、口に出したということが同意していることじゃないでしょ。同意するということは、そのやっぱこれは罪だということを認めてるわけだから、その罪から離れるんですよ。ですよね。罪を告白し、それを捨てる者が憐れみを受けると箴言に書いてあります。ですから罪を言い表し、次に自分を捧げる必要があります。全焼の生贄というのは捧げる、すべてを捧げるという意味があります。その一番最初にやった方が その全てを捧げることを行われた方がイエス様ご自身です。イエス様は神の御姿であったにもかかわらず、そのあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にされて、なんと使える姿をとって十字架に至るまでご自分を無にされた、捧げた、神に捧げ、父なる神に捧げた。でこれが全焼の生贄の始まりです。そしてこの神様の憐れみによって、今度は私たちが生ける供え物となりなさいとパウロが信者たちに懇願しています。ローマの12章の1節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。捧げなさいという言葉を聞くときに、今自分がしていることをもっとしなければいけないという負担のように考えないでください。例えば今は3分の祈りしか朝捧げていない、これを30分にすることが捧げることなんだとかですね、聖書を読むのが週に1回しかない、それを毎日するんだ、これまでやってなかったことを加えて行わなければならないということではありません。ではなくて、今自分がしていることをしがみついているものを手放すことが捧げることです。委ねるとか明け渡すって言った方がいいかもしれません。私は神様の命令に従えないんです。従えないんじゃなくて、他にやりたいことがあるからなんですよ。やってることがあるからなんですよ。それを手放すと神様降参します。私はもうこれやり続けて、これをね、いや、もうこれをやるというもう意志、強い意志があります。これを手放します。これが捧げることです。もう神様、はい、これが神様が主権を持っておられて、あ、皆さんに望んでいらっしゃる。そしてそこでこう聖霊によって私たちを動かしてくださって、自分が今やっててもう意固地になって、これやってるやってる、でこれをもう手放す。だから捧げるって楽になることです。なんか一生懸命になって、もうほっとり大変になって体がボロボロになる、これが捧げるではなくて、神様の言われる通りにただ動いていく、これが捧げることなんですね。あの、今原稿にないんですけども、思い出した話があって、ある牧師さんのところにタバコがやめられなくて、相談に来た兄弟がいたんですね。タバコを吸うのは罪ですか？いや別に罪じゃないよ。タバコを吸うなかれなんて書いてないからね、聖書には。でもやめたいんですってこう言ったんですね。 OK、 ではそこの、なんだ、シャツのポケットにあるの、それ何？おっタバコの箱ですよね。それ取って、えよし、じゃあ今度は君のワゴン車見に行こうかって、でワゴン車行ってね、この後ろのことを開けたらですね、たくさんね、あの段ボールの中にねあったんです。あ、じゃあこれもらっていけばって、募集します、家にも行こうか、ね、ちょっと待って、ちょっと待ってください、ちょっとどんどん焦ってくるんですね。やめたいって言った、やめられないって言ったんですよ。だから取ればいいんですよ。だけどそこで明らかになったのは、自分がやっぱり吸いた かいんですよ。スーっていうものすごい強い意志があるんですよ。それを取っちゃうんです。これが捧げる。ちなみにこれ最後はやめられたんですよ、その人。楽になったって言いますよね。神様は重荷は負わせません。神の命令に従うことは重荷ではないと第一ヨハネに書いてます。そして次に3つ目の感謝の生贄ですが、前書の生贄を捧げた後に今度は31節ですけれども、今あなた方は主に身を捧げました、近寄ってきて感謝の生贄を主の宮に携えてきなさい。でそこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆前書の生贄を携えてきた、まあ、前書の生贄なんですけど、実際はね、でも感謝するというまた改めて自発的に今したい人がいますかということで、さらに持ってくるという時間を設けました。強制するものではない。もう自分からもう言われなくても、あ、いやいや何もやらなくていいよって言ってるのに、いやいやちょっとこれ捧げたいですって、これが感謝の生贄ですね。でちょうど先週の木曜日、アメリカで収穫感謝祭 Thanksgiving Day ですね、がありました。それはアメリカ大陸に渡ってきた聖教徒たちが感謝したことから始まった習慣なんですけどね、実はルーツはですね、聖書にあるんですよ、今見た通り。で収穫を感謝するっていうものが祭りの中にあるわけですね。秋の収穫、これを感謝する。でパウロがテサロニケの人たちに第一テサロニケの5章の18節、有名な言葉ですが、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。命令なんです、感謝が。で感謝ってすごく楽なように見えて、実は意思を使わないとできない行為です。で私がこの時期になると収穫感謝祭にちなんである牧師さんが説教したのが強烈に残ってるんですね。何かというと、自分の頭がハゲであることをどれだけ感謝できるかということを、ある牧師さんがね、韓国の牧師さんなんですけどもね、その説教してるのは韓国人じゃないんですけども、そのある韓国の牧師さんが説教したっていうのをこう紹介してくれたんですけど、10ぐらいあったかな、このこうなんか列挙してね、でそれをやっているうちに、こう自分の心が変わってくるっていうか、神様の見方に変えられている自分を発見していくんですよね。だつまりね、感謝することってまさに神様の前にへり下っていくことで、へり下っていくと見えていく神様の世界があって、そこから神様の力がみなぎってくる、そして神様への献身を新たにできるということが分かってきました。信仰によらなければ神へ感謝できません。主が行ってくださったという主権を、神の主権を受け入れることによって出てくるものなんですね。で、感謝を忘れると、これは当たり前だって思うようになっていくんです。で、これが危険。英語で言うとエンタイトルメントって言うんだけどね、当然の権利って、まあ、和辞典だとね出てきますね。当然の権利、当たり前だと思ってる。例えばもう分かりやすく言うと、空気を吸えていることを感謝じゃないですか。だけどちょこっとね、煙が立ち込めて、なんだもうこの煙だって言ってですね、もう不満をただただ、これがエンタイトル、当然の権利ですよ。あるものが当たり前、これは私のもの、なくなったらもうダメ、許さない、甘えですよね、でも全ての良きものは神から来る。ちょうどイスラエルがそれでした。マナのことで不満をぶつけていたイスラエル、でも朝ごとに与えられていたということを感謝しなかったわけです。その時点で私たちの神への礼拝賛美が止まってしまうんですよね。で私たちが、夫婦が日本に帰国してほぼ3年経ちますね。感謝です、はっきり覚えてます。帰国して次の日に、ね、今ここにいる姉妹2人に初めて会ったんですけれども、 12月ですね、それが。で、今でも続いている感謝が、日本はなんと素晴らしい国か。ここなんです。こんなに素晴らしい、優れた国はないという見方になりました。今でも毎日のように自分の家と駅の間にある街路樹を眺めながら、なんかどっかに観光に行かなくてもいいじゃないかと思うほど、まあ、心が休まります。優しい国だというふうに感じるんですね。で、同時にですね、懸念があります。大きな問題を感じます。この日本に、こんなに素晴らしい国なのに、なんで感謝しないんだろうなって。ひたすら自分で生きていることで精一杯になっていて、生きている、本当は生かされてるんですよね。いろんな人たちのおかげに、いや、神ご自身のおかげで生かされているのに、その意識が非常に薄い。そうすると、この感謝なき心でいると、自分で何とかしていこうという自己実現、自分の偶像を作っていってしまいます。で、これが真の神への礼拝の阻害要因、妨げになっているんですね。自分で生きていく、その罪があります。で、これを悔い改めて神の前にへり下って、感謝をするという形でその悔い改めを表していく。いろんなものについて感謝していく。ということで、ヒゼキヤの強力な指導によって神の宮の奉仕が整えられました。単に異教のものを取り除くということだけではなく、まず自分自身を性別する、そして罪のための生贄、捧げていく全焼の生贄、最後が感謝の生贄、これによって塔を開いて主を礼拝するというか、神様に近づいていくという営みを行っていくことができます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、あなたのこの御言葉は私たちにとって蜜のように甘いものです。そして私たちの、この心にとって光のように、すべての暗闇を映し出してくださいます。ですから主よ、暗闇が明らかにされて、暗闇を愛している者は光のところに来ないけれども、真理を行う者は光のところに来るとあなたは言われました。主よ、どうぞ今ここにいるあなたの愛する子供たちに光へと導いて、真理へと導いて、そしてあなたとの交わりを豊かに持つことができるようにしてください。お願いします。主よ、あなたが御顔をあなたの民に輝かせてください。その笑っているような顔を、恵みの顔を輝かせてください。そしてここにいるあなたの民にを見て、国々が、つまりあなたを知らない人たちがいかにあなたが優れているかを見ることができますように、感謝をし喜んでいる姿を見て、いかにあなたが優れているかを認めることができますようにしてください。祝福してください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。